77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。今日は10月20日ということでね、最近皆さんねいかがお過ごしですか。まあ、私の方はね、先週お話ししましたように開拓地の方でベルガモットオレンジの収穫がね始まりまして、でそのベルガモットを使ったクラフトコーラをね、まあお店の方でも農家バーナヤでもね、あのメニューとしてあるんですけど、まあそれを ね先日未来長崎ココオークさんね、長崎市内にありますね、ショッピング施設ね、ここのフードコートの一角をお借りして、でここでね、出張販売をしてきましたね。でクラフトコーラやねクラフトジンジャーエールねをしましたし、であとね、まあ、その時間にねこう1時間だけ取ってね、ワークショップってね、あの子供たちね、まあ、親子で参加できるワークショップっていうことで、まあ大人の方ももちろんいらっしゃいましたし、ね子供さんも参加して一緒にねベルガモットのクラフトコーラを作ろうというね、まあそういう企画をやったわけなんですよ。でまあね、子供さんたちってね、まあコカ・コーラ以外にもいろいろありますよね。まあそういうね、まあペットボトルとかのね、ああいうね、コーラ飲んだことはね当然あると思うんですけどね、あると思うんですけども、自分で作ったっていうことはねあんまりないんじゃないかなという、基本ないんじゃないかなということでね、で子供さんたちと一緒に作るっていうのをやってきました。のクラフトコーラってね、こう皆さんねこう作ったことない方多いと思うんですけど、まあ、言ってみればね、あのスパイス、いろんな種類のスパイスとあとフルーツね、をきび砂糖、まあじゃなくてもいいんですけど砂糖でね煮てシロップを作って、でそれを炭酸で割って飲みますよという、そういう飲み物なんですよ。で市販のものもね私結構好きなんですけど、クラフトコーラね自分で作るとね、もうスパイスの香りがものすごいね、もうブワーッと香ってくる感じで、強烈さが全然違いますよ。もう何でしょう、自動販売機とかでね買ってね飲むものもね、もうお手軽でね、もうね、美味しいんですけどね、やっぱね全然違うというね、別物です。はい、でもう子供さんたちにもね、もうそれをね楽しんでもらおうと思ってやったんですけど、まあ子供ってね、まあ大人もそうかもしれないですけど、スパイスをねこうそれぞれ一個一個の匂いをねこう嗅いだりする機会がねあんまりなかなかなかったりすると思うんで、なんか結構ね面白そうにねやってました。胡椒とかね、ああいうね、唐辛子とかね、まあ、ああいうのはね知ってると思うんでしょうけど、知ってるんでしょうけど、まあ、シナモンとかね、まあ、その物を嗅いだことがねないっていうことね、シナモンにね、あとねクローブとかねカルダモンとかね、まあ、そういったものをねもうそれぞれ嗅いでもらって、でねこういうね植物の匂いって面白いよねみたいな、まあ、そんな感じでね、みんなで楽しみました。はい、でまあもちろんね、ベルガモットオレンジも実際に子供さんにも切ってもらってね、でその香りをね楽しんでもらってってね、まあそんな風な感じでね、やっぱり子供たちと一緒にねなんか作るって面白いですね。まあ私普段ねバーで働いてるんで、子供相手の、ね、ことって基本ないんですよ。はい、バーに子供来ないですからね。はい、まあたまにね友達がね遊びに来たりとかねすることありますけどね、でもねもう子供基本的に来ないんで、なのでねもう子供さん相手の仕事ってねこう普段しないんです。でもねいいもんですね、やっぱね、なんか子供に喜んでもらう仕事をなんかしていきたいですね。まあバーだけではなかなかそれができないんで、まあこういう感じでね、やっていきたいななんて思ってます。でまあそのベルガモットなんですけどね、まあラジオでもねお伝えしましたように、クラフトビールを作って、まあ今月中にできるんじゃないかみたいな、そんな話をねしてたんですけど、やっぱりねそのなんでしょう、まあビールね、まあ子供さんはもちろんそうですし、まあ大人の方でもねビール飲まないよっていう人も結構いるじゃないですかね、お酒がそもそも飲めないよっていう人もね、飲まないよっていう人もいますし、でまあそういう方のためにね、クラフトビールだけじゃなくていろんな商品作りたいなっていうふうには思ってたんですよ。はい、でまあ今ね、まあいろいろ商品開発してるところなんですけど、まあジャムを作ってみたりとかね、ベルガモットのジャムすごくね香りがいいんですよね。はい、でまあそういったものを作ったりとか、あとアールグレイとかね、アールグレイってね皆さんねご存知ですかね、紅茶ですね。で紅茶に ベルガモットで香りをつけたものがアールグレイなんですけど、まあ、それを自分たちのベルガモットで作れないかということで、まあ、それね、お茶メーカーというかね、お茶屋さんと連携してやっていかなければいけないことなので、まあ、ちょっとねチームを結成してね、まあ、それをねこうやろうかなとしてるところです、はい。まあ、なかなかでも、まあ、初めてのことなんでいろいろわからないですね、はい、難しいかな、難しいのか難しくないのかも よくわからないです、はい。ね、でもね、まあ、せっかく、ね、自分たちで、ね、開拓した土地に実った果実、ね、実ったその実りをですね、もうできるだけたくさんの人に、ね、楽しんでもらいたいなって思ってるので、まあ、そんな感じでね、ビールだけじゃなくてね、まあ、いろんなものを作って皆さんに楽しんでいただくって、まあ、そういう感じでねやっていきたいななんて思ってます、ね、やっぱり長崎県の、ね、もう農業ね、こう面白い価値をねどんどん作っていけたらなって思ってるので、はい、ラジオお聞きの皆さんもね、もうどうぞ楽しみにね、していてください、はい。まあ、どんな風にできるのかね、ドキドキですけどね、頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、まあ、今日もね、ナヤラジオね、まあ、本題にね入りたいと思うんですけど、まあ、本題っていうほどのあれじゃないかもしれないですけどね、最近ね、ノーカバーナヤでね出してる人気のねお通しがあるんですよ、はい。それがねゆでピーなんですよね。ゆでピーってね、ゆでピーナッツです、はい。でゆでピーってなんか、いつでもね食べられるわけじゃなくて、ね、やっぱりねもうその新鮮なね落花生じゃないといけないので、落花生の産地ができれば望ましいですし、で、落花生の収穫の時期ですね、ちょうど10月、まあ、今くらいですね、じゃないとなかなかね美味しく食べられないので、なのでねちょうどね今の季節だけなんですよ。まあ、私もね落花生作ったことあるんですけどね、やっぱりね作ってね、まあ、それを取りたてのね取れたての、落花生をゆでピーにして食べるというのはね、まあ、やっぱりね普通のねいりピーね、ポリポリ食べる系のやつとはまた全然違うね美味しさがありますよ。というわけでね、今日はね落花生についてねお話したいと思います、はい。というわけで今日のテーマは落花生です。
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは落花生ということでね、今日は落花生についてねお話していきたいと思うんですけどね、皆さんね落花生はね、まあ、当然ね食べたことあると思いますね、美味しいですよね。たまにね、たまにっていうかね、落花生アレルギーの人ね、もう結構ねうっかり食べてしまうとかなり大変なことになるので、なのでね、まあ、そういう方はね食べてないと思うんですけどね、まあ、落花生ね、もう結構ね皆さんご存知だと思うんですけど、このゆでピーっていうのがね食べたことない人結構いるんですよ。で、まあ、私がね、まあ、の出身がね長崎県の島原半島の方なんですけど、長崎県はね、まあ、落花生作ってはいるんですね。有名なのが長崎県の大村市っていうところがあって、まあ、そこはね、まあ、落花生をいろいろね作って、筑前煮みたいなねガメ煮っていうね煮物があるんですけど、それにもね煮物に落花生を入れたりとかしてね、まあ、本当にねよく食べられてるんですよ。で、まあ、長崎県大村市ね、すごく有名ですけど、まあ、私の出身の島原半島も落花生をこうまあまあ作ってて、まあ、そんな一大産地ってわけじゃないですけどね、作ってて、でこのぐらいの時期になるとゆでピーがねは割とね一般的に食べられるんですよ、はい。美味しいですよゆでピーね、食べたことない人ねはね、ノーカバーナヤでねゆでピーを出したらね、これ何ですかみたいな、これどうやってやったんですかみたいな感じでね聞かれるんですけどね、はい。そうなんです、こう見た目はね普通にね殻に入ったね落花生なんですけど、パリって剥けないんですよね、ふにゃっていうかね、まあ、少し柔らかい感じでこうパカって割って、で中のね、落花生もカリカリしてないんですね、カリカリしてなくて、何でしょう、ゆでピーなんでちょっと柔らかいですけど、 大粒のものだとちょっとホクホク感もあってねいいんですよね。で何がいいかっていうとね、香りがすごくねいいんですよね。もう一口噛んだ瞬間にこう落花生 のいい香りがふわーっと広がってね、それがねすごくいいんですよ、はい。だからね、まあ、やっぱりね、まあ、できればこの時期にはねできるだけゆでピーをねお客様に楽しんでいただきたいななんて思いながらやってます。このゆでピーなんですけどね、これ、まあ、私千葉県にね前住んでたんですね。このラジオでも何回か言いましたけど、ね、千葉県ってねもう何でしょう、もう押しも押されぬ落花生の産地なんですね。千葉県八街というところがあったり あるんですけど、その八街でねよく作られてるんですけど、八街だけじゃないですね、千葉県の、まあ、いろんなところでね落花生作って、でそれでね、まあ、年末くらいになるとね新物のね入りピーがね 売り場に並ぶんですよ。スーパーの売り場に並ぶんですよ。並ぶっていうか私が並べて売ってたんですけどね。お土産物でもね、地方発送のギフトでもね、もういろんなね、ね、ものがね、もう落花生がね、すごく売られるんですけど、まあ、当然ね、ゆでピーもね、千葉県でも一般的なんですよね。はい。で、まあ、私、千葉にね、こう住んでたわけじゃないですか。はい。で、ね、千葉のね、人と一緒にね、こう、ご飯食べに行きまして、はい。で、居酒屋さんかなに行ったんですよね。たら、ゆでピーを頼んだんですよね、その人はね。で、まあ、私ね、ね、君は、九州から来たばかりでね、知らないかもしれないけど、千葉県ではね、ゆでピーっていうのを食べるんだよ。すごいでしょう。ね、食べてごらんね、普通のね、落花生と違うから、みたいな感じでね、こう言われてね、出されるわけなんですよね。ピンチ到来ですよ。ね、せっかくね、そうやってね、こう言ってくれてるんで、ね、いや、普通ですけどね、みたいな感じでね、言えないじゃないですか。ね。ああ、ゆでピー、ああ、ゆでピーはまあ確かに珍しいですねって、あ、ゆでたものもやっぱり違いますねみたいな感じで、まあ、そんな感じでね、美味しくいただいたわけなんですね。はい。まあ、そういう感じなんですよ。はい。でもどうですかね、長崎県と千葉県以外にね、ゆでピー食べない地域ね、多いんですかね。多いと思いますよ。はい。だってお店にやってくる方もね、これ何ですかって聞く人ね、結構いますもんね。はい。長崎県の人でもゆでピーを自分で茹でて食べる人以外は食べたことがない人もね、いたりするんでね。はい。はい。なんでね、もうそこまでね、一般的じゃないかもしれませんね。どうですかね、食べたことある人、好きですか？ね。ね、ゆでピー好きですか？ね、いりピーが好きですか？まあ、私はどっちも大好きです。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今日はね、こう、落花生の話なんですけど、落花生ね、食べたことね、ゆでピー食べたことない人もね、いるかもしれないですけど、こうもっと少ないのはね、落花生を育てたことある人だと思うんですよね。で、このね、育てた、ね、私育ててみたんですけどね、作ってみたことあるんですけど、これはね、不思議な、まか不思議なね、植物なんですよ。不思議ですよ、もうこれ。はい。なのでね、番組後半ではね、もうこの落花生のね、こう不思議なね、育ち方についてね、お話したいと思います。はい。というわけでね、今日のテーマ落花生、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい。というわけでお送りしています、ナヤラジオ、今日のテーマ落花生ということでね、前半はね、こうゆでピーのね、美味しさについてね、お話ししてきましたね。長崎県の落花生美味しいよ、千葉県のも美味しいよ、その他での食べたことないけど多分美味しいと思います。はい。まあ、そんな感じでね、やってるんですけど、はい、落花生のね、育ち方ね、生え方についてねのお話なんですけども、毎週恒例のね、原産地についてね、お話したいと思います。はい。落花生の原産地はね、南アメリカ大陸っていう風にね、手元の資料にはあります。はい。まあ、南アメリカね、まあね、新大陸でのね、の原産の農産物は結構多いです。はい。で、結構多いんですけどね、もうこれはね、またその中でもね、またちょっとね、地域がね、また限られてまして、アンデス地方なんじゃないかというふうに言われてます。はい。ね、あの辺かね、アンデス地方ってね、そんなにね、植物がね、ものすごくいっぱいあるようなとこじゃなかったと思うんですけどね、まあ、私もね、行ったんですけどね。はい。なんですけどね、まあ、そんな過酷なところで育ったんでしょうね。はい。まあ、道理でね、まあ、落花生ね、そんなにね、肥料とかね、いっぱいあげる必要がないんですね。はい。はい。で、落花生のね、こう、古い記録なんですけど、まあ、記録にはね、ないんですよ。はい。南アメリカ大陸ってね、文明がね、ある程度栄えてたんですけど、ね、記録がね、まあ、歴史上のいろいろな出来事がありまして、はい、もうこれちょっと省略するんですけど、記録がね、もうほとんど残ってないんです。本当にね、いろんな出来事があってね、もともとあった文明に新しい文明がやってきて、はい、そして、記録がいろいろな理由でなくなってしまうというね、もうそんなね、なんでしょう、まあ、やっぱりなんでしょう、もう気持ち的にも悲しいですし、で、学問的にもね、本当にね、悲しい出来事がね、まあ、たくさん起こってるんですけど、まあ、結構長くなるので、こう、省略します。はい。で、残ってるのがね、遺跡から出土した落花生ですね。はい。で、これがね、ペルーのリマ郊外にある紀元前2500年前のね、紀元前2500年の、遺跡から出土したってね、落花生の殻が大量に出土しましたというふうにあるんですけど、まあ、これはまあ、どういうふうにね、育てたのかわからないですけど、まあね、遺跡から大量に出たということはね、もう栽培をしていたんじゃないかななんて思ってます。で、まあ、その後ね、まあ、南米からメキシコね、 北米の方に渡りまして、これも紀元前に渡って、そして、大航海時代が始まった おかげで、落花生がヨーロッパアジアに、伝わりましたみたいな、そんな感じの伝わり方ですね。ざっくりですけどね。で、この生え方なんですけど、生え方のお話ですね。もうこれねすごい面白いんですよ。落花生ってね、どこになってるか、なってるとこ見たことないでしょ、落花生はね木になってるわけでもなくて、で枝豆みたいに茎に、なってるわけでもないんですよ。じゃあどこにあるかっていうとね、土の中なんですよ。土の中にね芋みたいにね入ってるんですよ。ね、芋は土の中にあるのね、皆さんねこう想像できますよね。さつまいもとかじゃがいもとかね、なんで収穫するときはねこうズボってねこう引き抜いてがね芋掘りみたいに落花生を収穫するんですよ。で落花生をねこう収穫するときにねこうズボズボってこう抜いていくんですけど、その時にね、たくさん落花生を抜いてると、そのあたりがねほんのり落花生の香りがします。ほんのりですね、すっごいうっすらね落花生の香りがするんですよ。そうなんです。でもね芋とね決定的に違うね部分があるんですよ。何が違うかっていうとね、最初はね何でしょう、空気中というか地上に出てくるんですよ。で地上に出てきたものがまたね土の中にズボって潜って、そこで落花生になるんですよ。何を言ってるのかさっぱりわからないと思いますよ。ね、これだけ聞いても分かりませんよね。落花生が地上に出てきて、それが土の中 に潜ってそこで落花生になるって意味が分からないですよね。もうちょっとちゃんと詳しく説明します。ご安心ください。ナイラジオ丁寧に説明しますね。落花生ってね、種をこう巻くじゃないですか。種をまいて、で、それがねこう芽が出てくるじゃないですか。ここまではねこう皆さん想像できると思います。で、芽が出て、でね、茎がニョキニョキって伸びてくるんですね。でニョキニョキって伸びてきて、で、その後ねこう花が咲くわけですよ。でそのお花はね、どんなお花かっていうと、黄色いね、可愛い綺麗なお花です。でなんか花が咲いた後にね、なんかね、そこにねちょっとね細長い茎のようなものがねこう伸びてくるんですね。これ種の、元なんでしょうけど、なんか普通に細長いのでただの茎みたいに見えるんですよ。シューってこう茎っていうかね、こう細長い、まっすぐ針のようなね細長い、ものが伸びてきて、でそのねまっすぐ細長いものなので、それがねこうプランって下を向くんですね。ね、こう重力でねこう下を向きます。で、それがね、下を向いたその細長いものがねまたどんどんどんどん伸びてきて、で最終的にね地面に到達するんですよ。先っぽがね地面に到達して、そしてそれのね、地面に到達した、茎がまたそのままどんどんどんどん伸びてきて、正確にはねこれ茎じゃないんですけどね、茎じゃなくて、種子の元になるようなものなんですけど、それがねこうどんどんどんどん伸びてきて、で土の中でね落花生がねプクってできるんですよ。でその周りにもねプクプクプクっていろいろできます。そんな感じでね落花生できるんですよ。そうなんです。なので落花生ってね、芽が出てね地上にねどんどん伸びてきて、で、お花が咲いた後にそれが地面にまたこうまた戻って、そして実をつけるっていう、そんな不思議なね植物なんですよ。そんな植物はね他に見たことないですね。もともと地面にあるものが地面にあるとかねありますよ。で地面にあるものが、地上に出てくるっていうのもありますよね。芽が生えたりとか、あとね地中のものが肥大化してね地上に出てくるとか、そういうのもねいろいろあるんですけど、地上に出たものがねまた地面にね戻るっていうね、そういうのはね落花生以外でね見たことないんですよ。あるかもしれませんけどね。そうなんです。でもしかしたらそのね落花生ってこうね落ちる花が生まれるみたいって書いて落花生って書くんですけど、このもしかしたらこう語源がそういうお花が咲いた後に地面にこう落ちるっていうのをそういう風にね表現したのかもしれないですね。それ落ちるっていうそういう風にね表現したのそれなのかな。わからないですけどね。私はね、どちらかというとね落ちるっていうよりね刺さるとかね埋まるとかね、そういうのにの方がねしっくりくるなと思うんですけどね。別にね、せっかく落花生って名前がついてるのでそれはそれで全然いいと思います。 で、まあ、昨日もねちょうどお客さんとまあそんなお話してて、でなんでそんなね回りくどい生え方するんですかみたいな感じで言われたんですよ。なんでかな、なんでかは分かりません、私もね、はい、なんでそんな生え方ってね、まあ、これ分からないんですけど、でもこれ推測なんですけど、落花生ってやっぱりねあの栄養価が非常に高いので、なのでね動物に結構狙われやすいんだと思います。はい、なのであの地上部でね落花生の、ね、実をつけたらね多分ねもう鳥とかねこう野生動物がねもうたちまちやってきてね、もう落花生一粒残らず食べられてしまって、落花生ねもうあの種としてね生き残れないと思うので、なのでねもうそうやってねあの地面の中でバレないようにね見つからないようにねやってたんじゃないかなと思います。はい、まあ、鼻のいいね動物ねイノシシとかはね多分ねあの掘り返すと思いますけどね、はい、でも鳥とかに食べられる心配はないですもんね。はい、なんでそういう理由かなと思います。はい、というのもね種まきの時ねものすごいね鳥がねあの敵なんですよ。はい、種まき、落花生の種まきもねまたこれ面白くてね、落花生ってねあの落花生の種ってあの、まあ、要はこう皆さんがね私たちが食べるあの剥いて食べるあの落花生そのものなんですよ、まあ、当たり前の話ですけどね。はい、であれをねあの種まきの時はあの、まあ、種をねあのイリピー買ってきてもダメですよ、イリピー埋めてもねあの芽が出ないんで、ちゃんと落花生の種を買ってくるんですけど、落花生の種っていうかね袋を開けるとあれが入ってるんですね、あの殻付き落花生が入ってるんですよ。でそれをねこうポリポリポリってこう食べるんじゃなくてこう剥くわけです、パリパリって剥くわけですよね、パリパリって剥くんですけどね、なんか落花生のねあれ剥いたらねこう弾みで食べてしまいそうになりますよね。はい、なんか そのねあの衝動を抑えながらねこう剥くわけですよね。で、まあ、あの中身だけをこう集めてで、ね、畑に撒いていくんですけど、ね、これねもうカラスがね、結構ね目ざとくね遠くから見てるんですよその作業を。はい、で終わってこう、ね、あ終わった終わったって戻るともうたちまちやってきてね食べられちゃうんですよ。はい、で植えたところをねこうちゃんとねこう見て覚えてるんで、ね、どのぐらい間隔で植えたかな、30センチか、まあ、40センチか、まあ、そのぐらいの間隔で植えたと思うんですけど、それをねあの本当にね物の見事にね全部食べられてしまったっていう経験があります。まあそうならないためにはね、まあまあ、その2回目にやった時はねちゃんとネットをかけてねやったんで大丈夫でしたけどね。はい、まあ、そうならないためにね、まあ、ネットをかけるとかね、あとはね、まあ、1回セルトレイあの苗の育苗ポットか、育苗ポットで、ね、あの苗を作るのがねもしかしたらいいかもしれませんね、落花生育てるときはですね、まあ、その方がねあの発芽 のタイミングも合わせやすいので、あのその方がいいかもしれませんね。割と真面目に作りたい方はそんな風にやってみてください。はい、ね、あの土の水分とかね たまたまねばらつきがあったりとかするとね、こう生えてくるのがねこうものすごくねばらつきがあったりとかして、あここ生えてこないな、この種子は発芽しない種子だったのかなとか思ったら、だいぶ後になってなんか遅れて生えてきて、みんなが結構ワシャワシャ育ってるのにこの子だけまだあの、ね、小さいよね幼いよねとかね、そういうこともあったりするのでね。はい、ねやっぱトレじゃなくてあの育苗ポットでねあの苗を育てるのがいいのかもしれないですね。はい、ね、まあ参考にね、参考になるかどうかわからないですけど参考にしてみてください。はい、もうカラスは本当に目ざといんですよね、もう遠くからでもねもうすごいね発見してきます。はい、もう鳥はでも全般的になんか目がいいですね。はい、やっぱあれですかね、高い空を飛んで地上を見ないといけないので目が発達するんですかね。はい、まあ、なんかねあの農業してるとね鳥は目がいいなって思うことがいっぱいあるんですよね。はい、まあ、鼻もいいのかな、ね、あの結構ね遠くから発見してねやってくるんですよ。はい、さっきのカラスみたいなねああいう敵キャラだけじゃなくてね普通のね鳥もそうなんですよね。トラクターでね畑を耕し始めるとこう後ろを見るとね鳥がものすごい集まってねこう掘り返された虫をねこう一生懸命探してるっていうのね、まあ、そういうのがねよくあります。で、はい、こんな鳥いたのみたいな感じでね、はい、トラクター動かす前いたかなみたいなそんな風に思うこともあるんですよね、まあ、それだけねあの鳥はなんか目ざといてよくやってくるななんてね思います。はい、まあ そんな落花生なんですけど、まあ、落花生がね、まあ、初めて日本に入ってきたのが、まあ、東アジア経由でね、1706年に落花生が伝来しました。でね最初はね南京豆って呼ばれてたんですね。 はい、で、まあ、現在栽培されているものは、まあ、これとはまた別の、品種っていうふうに言われています。はい、で、まあ、初めてね、なんでしょう、本格的にね栽培されたのがね、1871年、ね、これ明治4年ですね。はい、でこの神奈川県でね、栽培がね一番初めにね始まったんですけど、最初にねこう始めた人はですね、記録によるとね、神奈川県大磯町の農家渡辺慶次郎さんという方なんですけど、まあ、その方がね、が初めて栽培したということで、ね、まあ、種をまくわけですよね。で花が咲くわけですけど、もうその後ねこう実を結ばないので、こう なんだこれっていうことでね、足毛にしたらしいんですよね。はい、で足毛にしたところ地中からね落花生が出てきてね、はい、あ落花生ここになるのかって、こうそこまで聞いてなかったんですかね、もう知らずに育てたんですかね。はい、で、出てきたので、あこれはいいねということで、でこれね、まあ、これを販売先どうしようということね、地元旅館にねこれをね食べませんかということでおろしたんですけど、ね、お客さんはね喜んだらしいんですよ。はい、なんですけどね、地元旅館の話によると、座敷が汚されて困るって言ってね、でって言って断られたというね逸話が残っています。はい、ね、その旅館の、ね、お客さんね、ピーナッツの殻は ねその辺に捨ててたんですかね。はい、まあ、そういうバーもありますよね。はい、ね、まあ、うちはそんな風にしてないですけど、なんかバーとかではね、お通しで出した落花生をねの殻をねこう床にね落としてからね、でそれをね、まあ、たくさんねピーナッツの殻がね転がってる落ちてる、バーがその流行ってる証拠なんだみたいなね、まあ、そういうね、なんか文化もね海外ではあるみたいですね。なんか日本でもでもそういうところありましたよ。なんか立ち飲みバルみたいなところに行った時に落花生の殻下に落としてくださいみたいな書かれてて、ね、ちょっと抵抗ありましたけどね最初で。ポトポトって落としてたらね、こう初めて入ってきたであろうお客さんがなんかこっちをこうチラチラ見たりとかして、はい、ね、なんかめっちゃお行儀悪いお客さんって思われたかなみたいなね、そんな風にね、思ったこともあります。はい、でもなんかそれがねお店にとってはなんかいいみたいですね。はい、何がいいかっていうと ねたくさんこぼれてて流行ってる証拠っていうだけじゃなくて、なんかねこうピーナッツの殻をねこうみんながこう踏むおかげで、その殻のね油分が床にねこびりついてワックス代わりになるってね、だからいいんだみたいな感じでね言ってるとこありますけど、ああどうでしょうね。まあ私もねバーやってますけどね、落花生の殻がそんなにいいのかなね、まあわからないですけどね、わからないですけど、まあでもね、まあどうせ床掃除はするので、ね、床掃除するときに、まあ、落花生の殻がね、まあ、他のいろんなねこうほこりとかをねねをくっつけてこうねちりとりに入ってくれるんで、まあ、いい部分もあるかもしれませんね。はい、ね、うちでもねやろうかな、落花生ポトポト下に落としましょうみたいな日ね、はい、みんなやるかな、 ねちょっとね抵抗ありますけど ね皆さんだったらやります？落花生床にポトポト、落花生の殻床にポトポト落とすの抵抗なくできます？ね、やってみたらでも面白いかもしれませんね。はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、ね、今日は落花生をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間になってきました。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.